お疲れ様です。前回は、アンケート音声を、アンケートの回答を一連にとってですね、私が音声読み上げて、それを書き出してみてどんな人物なのか考えてみましょうという内容でした。で、これ書いてみて眺めていただくのがまあいいかなと思うんですけども、印象としてはおそらく皆さん思ったのが文章少ないなと思ったんじゃないでしょうか。私もそれはすごく思って、アンケート答えると得点があるので、得点欲しさに適当に答えたのかなっていうのは若干歪めない感じがします。なので昔はやっぱアンケートの時代が短い人っていうのはなんかやっぱ誠意が感じられないダメな人だなってすごい思ってたんですが、長年やっていると分かってくるのが、長く書いても要領得ない人ってやっぱいっぱいいらっしゃるわけですよね。でどちらかっていうと長く書いてんの要領得ない人の方が結構重症かなって気がしています。ここら辺は応用ちょっと話していきますけども、なので、短い少ないっていうのはそんなに、目くじらを立てるほどでもないのかなと最近思っているんですが、この人に関して言うと一番ちょっと問題かなと思うのが、ストーリーが成り立ってないわけですね。だって抱負が海外旅行で自由に英語を話したいって言ってるんだけれども、英語の勉強続かないって言ってるわけですよね。でも三日坊主だし、ぶっちゃけ目標達成しなくても生きていけるって思ってるし、英語は楽しくないって言ってるわけですよね。でここなんですよね、英語は楽しくないってとこが問題で、英語は楽しくない人が海外旅行で自由に英語を話したいと思うのかっていうと、これ思わないと思うんですよ。結局海外旅行で自由に英語を話したいっていう人はどういう人が多いかっていうと、そもそも英語に興味があるっていう人がすごく多いんですね。英語にそもそも興味がある人っていうのは大体海外旅行で自由に英語を話したいっていうか、字幕なしで映画を見たいって必ず言うんですね。で、英語に興味ないけど英語をやらなきゃいけないと思ってる人っていうのは大体仕事で取らなきゃいけないっていう人なんですよ。だから海外旅行で自由に英語を話すって選んでいるのに英語は楽しくないって言ってる時点でまずいわけです。でまずいって言って済む問題ではなくて、どうまずいかっていうと、この人はおそらく自分でやりたいことと人の願望が、すり替わっていることに気がつけない人なんですね。こういう方すごく多いんですよ。なんて言うんだろう、これをやりたいって言ってながら他の質問をするとそれをやりたいと思ってないことが分かるんですよ、今回のケースのように。でこういう方っていうのは何度も言うんですけども、自分がやりたいことが分かってなくて、で他人の願望が自分の願望にすり替わっているわけです。でこれ一番面倒なタイプなんですね。本当に一番ややこしいです。ワイヤレスでもこれをやってる人が一番ややこしいです。なので、このアンケートの回答の中で一番メイクセンスになってるのが、意気込みのところで今の自分から脱出したいって書いてるんですよね。だからそういう、人の、願望をインストールしちゃって結局自分が何をやりたいのか分かんない、でできないできないって言って自分のセルフイメージを下げている、そういう自分から多分脱したいっていう、これ心の声なんだと思うんですね。だからこの今の自分から脱したいってところが多分この人の一番の本心だと思うんですよ。です。で、こういうのなんとなく分かりましたでしょうか。で、こういう人に対して私はどういうディレクションをするか、もしこの人がワイヤレスに入ってきてしまったらどういうディレクションをするかっていうと、まず自分の本音をかけって言いますね、毎日毎日。日本語の脳内、日本語脳内、脳内日本語訳ですね。要は、24時間の、自分の、内言のシャドーイングをすることをお勧めします。そうすると自分が何を考えているかっていうのが分かりますので、で自分が何を考えているのが分かると、自分の願望とかも分かってくるようになってくるんですね。です。なので私だったらそこをお勧めするかなというふうに思います。よくいませんか、会社とかで。よく喋ってんだけどこの人結局何したいんだろう、この人結局何が言いたいんだろう、分かんないって人いますよね。でそういう人っていうのを何言ってるか分かんないかやで、片付けずにその人が言ってることをですね、こうやって箇条書きに書いてみるといいんですよ。本来はこの人が、その本人がですね、 このアンケートみたいにね、言語化するのが一番いいんですけども、まあそういう人は大体そういうことしませんので、あなたが勝手に代わりにですね、言語化してみるといいんですよ。そうするとどこがちぐはぐかってことがよくわかります。そうすると、まあその人がどこに一番引っかかってるかってわかるわけですね。今私が解説したみたいに、この人の場合、目標達成、今の自分から脱出したいってとこが多分本音だろうなとわかるわけです。そうすると、例えばこれがお客さんだったりとか、会社の上司だったりとか、もしくは部下だったりした時にですね、その人が、納得するような、喜んでもらうような提案をする時に役立つわけです。こういうちぐはぐな人がですね、何言ってるか分かんないと一括して終わりではなくて、そういう人だからこそ、その人が一番何を求めてるのかっていう、こういう言葉の端々から読み解くことが非常に大事です。で、その人に響く言葉、響くソリューションを提案してあげるってところにミソがあるわけですね。では、私がそれをもとにどういうふうに普段メルマガ書いているかっていうのを、後で説明、次の音声で説明します。